空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は大雨警報と洪水警報について少し詳しくお話ししたいと思います。雨がたくさん降ってある限界を超えると崖崩れや土石流といった土砂災害や下水などが溢れてしまって水浸しになってしまう浸水害が発生します。さらに降った雨が川に集まってくると川の水が増えて川が溢れてしまうっていうね、洪水っていうものを発生させますね。気象庁ではこれらの災害の恐れがある時に大雨警報かっこ土砂災害や大雨警報かっこ浸水害を発表したり洪水警報を発表したりします。これらの警報は以前は雨の量、1時間とか24時間で何ミリの雨が降るといった雨の量を基準にしていたんですが、今は指数というものを基準にしているんですね。大雨警報かっこ土砂災害の基準は土壌雨量指数といいまして、その地域の地面がどれくらい水を含んでぐしょぐしょになっているのかというものを表しているものですね。で、大雨警報かっこ浸水害の基準は表面雨量指数といいまして、その地域の低い土地にどれくらい水が溜まっているかというものを表しているものですね。で、洪水警報は流域雨量指数というものを使ってまして、これはこれまでに降った雨がどれくらい川に集まってきたかというものを表していると、まあ、そういう指数を使っています。で、過去の土砂災害、浸水害、洪水害というものとその時の指数との関係というものをあらかじめ調査して、それぞれの警報の発表基準というものを市町村ごとに作成しておくんですね。そして実際の大雨の時にはそれぞれの指数が基準を超えると、そう判断したらその指数の種類に応じてそれぞれの警報を発表すると、そういう仕組みになっています。で、警報って市町村単位で発表されますからね。大雨警報や洪水警報が発表されたら市町村の中でもどこの地域でどの災害の危険度が高まっているのか、皆さんご自身の地域が対象になっているのか、以前もお話しした気象庁ホームページの危険度分布キキクルという情報で確認してくださいね。で、大雨警報かっこ土砂災害や洪水警報っていうものは警戒レベル3に相当する情報です。警戒レベル3って言いますと市町村から高齢者等避難っていう情報が発令される段階ですね。避難に時間のかかる方はそろそろ避難の準備をしたり自主的に避難を始めましょう。それ以外の方々も必要に応じて出勤とか外出控えたりね、普段の行動を見合わせ始めたりしましょうと、そういう段階ですね。大雨警報や洪水警報の発表を知ったら高齢の方だけでなく避難に時間のかかる方、それにあと崖や川の近くに住んでいる方とかね、あっという間に危険な状況になってしまう地域の方々はね、早めに安全を確保する行動を検討していただいて、必要なら行動を起こしていただきたいと思います。ただしね、相手は自然なんです。空振り、つまり警報が出ても災害が起きなかったっていうことだってあります。でもこの前大丈夫だったから今回も大丈夫とかね、自分に都合のいいように思わないで、ご自身の身を守るために上手に情報を活かしていただきたいと思います。今日は大雨警報と洪水警報について少し詳しくお話ししました。